サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
パート2が始まるよ。
なんか高齢者の方にはね、割とね、年上の方だから敬語って使いやすいと思うんですけど、本当はね。でも障害者の方ってやっぱりこう自分より年下だったりとか、はい、若いから余計になんとかちゃんとかで言いやすくなるのかなと思う、なんか障害の場面でもよく見るなっていうふうには思いますけどね。で、なんか30代の方に対しても、はい、知的障害とかね、ある方に対しても、なんかなんとかちゃんって言ってしまうことがよくあるので、幼い感じがするんだけど、でもきちんとした30歳の女性であるっていうことなので、はい、やっぱりこう呼び方ってどっちの方がいいのかなって見てて思うことが
あったんでね。そうですね。どういう理由と根拠でその言葉を選んでるかっていうのを答えられなかったら違ってる可能性が高いですよね。なんでちゃん付けを我々は仕事として選んでるのか、それにどなたに対してもちゃんとご説明できる理由と根拠がなければ、なんか違うんじゃないっていう感じでしょうかね。
ちゃん付けが絶対ダメっていうことではなくて、今言われたみたいに、いろいろなことをやってお仕事にとってその方がいいっていうことがあれば、そういうこともあるって、ちゃん付けのこともあるってこと
なんですね。例えばなんですけど、例えば、さん付けで呼ぶと、もうストレスがすごい状態になってしまって、例えばトラウマ状態で、その方が心穏やかにいれないので、この方にはちゃん付けで呼んでほしいっていうご本人からもご家族からもご要望があって、その理由としてはこうだから。つまりサービスに、サービスにならないことだからこうしてますっていう、ちゃんとしたその理由と根拠が例えばあるかっていう感じですかね。まあ介護の現場であればケアプランに乗るような理由っていうことですかね。
それでね、お互い納得してやったとしても、僕らからしたらたまたま面会見学来た人。
そうですね。なので
ドキドキする。
そうですね。一番いいのはもうやっぱり法人単位で決めていかれるっていうのはやっぱりおすすめします。どうしても個人単位での判断になりがちの業界なんですよね。みんなそれぞれこう独立した職人感みたいなのが、今はちょっとね、どうなのかわかんないですけど、あったりするんで、私は、私の介護感はこうとか、私のやり方はこうみたいなのがそれぞれ持ってる場合があって、それ自体が悪くはないんですけど、全員の価値観は絶対合わないんで、真逆になることもあるんで、その時にもう法人としては数ある価値観の中からうちはこれを選びます。となると、この場面での言動はこうですよねっていうところにやっぱり持っていくしか、あと個人の価値観変えましょうっていうのはほぼ不可能なんで、はい。で、そこにこう寄っていくと、多分、堂々巡りで絶対ゴール行きつけないんで、やっぱりそこかなとは感じますね。なので、うちは絶対ちゃん付けしませんと。で、その理由をご家族にもご利用者にもちゃんと、お伝えしますとかですね。で、正しいでつけるとか、もうそれも決め事としてはっきり明確化しておくとかですね。
そうですね。あとね、男性のね、利用者さんの件なんですけれども、うちの父親とかはね、谷町気質というかね、例えば、電気屋さんの営業の人と昔から付き合いがあって、で、その子を育てたい感じで、アマゾンで買ったら安いねんけど、わざわざもう定価で買ってあげて、で、営業成績上げさせて、その子育てたいみたいな。やっぱ80代の男性って割とそういう人多いと思うんです。
なるほど。
俺が育てやったみたいな感じの方が、やっぱり施設に入って、いきなり、誰々ちゃんこれせなあかんで、みたいな感じで言われちゃうと、やっぱりカチッと来ると思うんですよね。
来ると思います。
ずっと育てるのが、ね、育てるのが好きやから、いきなり育てられる方になっちゃうみたいな、だんだんわかりますわかります
自然ですよね。そう、カチンと来られるのが自然ですよね。
はい、それで、美容師さんの怒ったりしますやん。
はい。
何やそれは、みたいな感じになると、あ、認知進んだ、みたいな感じになるケースあるんですよ。
はい。
だから、なん ぱちょっとそこがね、むっちゃもやもやしてて。
うん、そうですね。
やっぱりそのさっき言われてた背景的なところですよね。
そうですね。で、そもそも、そういう言動が何のサービスになってるかってところをやっぱり一回、本当に良かれと思ってやってる方がほとんどなんでね。例えば入ってこられたこの80代の男性を子供扱いして馬鹿にしてやろうと思ってその言動を選んでない方がね、ほとんどなんで。
間違いなくないと思います。
そうなんですよね。ただその言動ってこういうことだよねっていうのをやっぱりちょっとこう、引っ張り上げるというか、表に出していくというか、そこをこう突っ込んでいくというか、そこがやっぱり必要になってくるのかなと思いますよね。そら怒られますよね。腹立たれますよね。
こじご飯で早き、とか言われたら。
もうあかんあかんみたいなね。そっちちゃうみたいなこと言われたらね。
そうそうそう。
で、やっぱりそういうことって、で、尊厳を傷つけるはもちろんなんですけど、やっぱりその方が生きていく気力を奪うんですね。はい。怒りの後は。
諦めてくるんですよ。
そうなんですよ。
でも、最初は。あの、もう言われ放題で、別に。で、はい、あ、大人しなったな、みたいな。違う、違うね、けど、みたいな。
はい。本当に。なので、その、尊厳をとか、それももちろん、まあ、だから尊厳をになるんですけど、つまりはどういうことかっていうのをどれだけこう具体的に共有していけるかっていうのも大事で、尊厳を踏みにじってる。つまりは腹が立つのを通り越して生きる気力を失わせてる。となると、その方がもっとアクティブに生活できたことを摘み取ってる。え、これって私たちの仕事何でしたっけっていう話なんですよ。
そうですね。
介護福祉サービスって何を目的にしてましたっけみたいなところになってくるんで、っていうところからっていう感じですかね。何の目的にお仕事してるんだったっけっていうところをちょっと立ち返らないといけないことがすごく多いのかなと思います。現場で同じ子利用者によく怒られる介護職員と、はい、あんまり怒られない介護職員って存在するんですよね。
います。
大体どこにでもね、私が思うになんですけど、
はい、
私が見てきた中で私なりの答えとして持っているのは、やっぱり基本怒らすポイント踏んでます。
はい。
で、怒られない人は怒るポイント踏んでないんですね。で、それはお相手のご利用者によってもちろん変わってくるんですけど、基本はやっぱり、それってさ、目の前のご利用者が5歳児に変わっても違和感ない言動じゃないっていうことしてたら、そら腹立ちますよね、とかね。
はい、あ、そうかですね。
なので、怒られない側の介護職さんとね、お話ししたりすることもあったんですけど、それでよく言われるのが、あの人優しいから、あの職員さんは優しいから怒られないんだよね。あのご利用者さんと相性がたまたまいいから、ご利用者さん怒らないだけだよねって、よく怒られる職員さんは言われることがあるんです。でも違うんですね。はいはい、もしかしたら怒られない職員さんは、無意識の方もいらっしゃるかもしれませんが、言わないだけで意図的に、怒るポイントを押さないように支援してるっていう介護職さんもいらっしゃいます。で、無意識の能力で怒るポイントを押さないように支援できてる介護職さんもいらっしゃいます。なので、言動の問題なんですね。相性とかではなくて、どういう言動を結果選んでるか。
はい。
はい。なので、言動なんで、そのまま真似しようと思ったらできるんです。こういう時にこういう言葉を言ったらいいんやな。こういう時にこういう雰囲気で近づいたらいいんやな。こういう時にこういう言葉を言ったらあかんねやなっていうのを丸ままコピーしたらうまくいくんですよ。それが理由付けが、あの職員さんは性格が優しいからよねとか、ご利用者との相性がたまたまいいんだろうねとか、そういう方に持っていきがち。じゃないよっていうところをやっぱ切り込むことが必要な場面もあるのかなと思います。
言うの難しいですね、それ。
そうですね。
指摘するのとかね。
そうですね。なので、土台があって、なので最初に法人で基準を作りませんかっていうのはそこに組み込まれてます。はい。
芝さんが作ってくれる。
ご提案はさせてもらって、法人でアレンジしていただきながら、うちはもっとこここうしたいなっていうところをさせていただくんですけど、この基準で 行動していけば、怒られやすくなくなるとか、尊厳踏みにじって怒らせてしまって生きる気力を奪ってしまうこともないしっていうところに、で、ご利用者の頭の上で他のご利用者の個人情報をバンバン言ってしまうようなことも、自然と防げるっていう形に持っていけるのかなと思います。なので、そこがないと個人攻撃みたいになっちゃうんですよね。
そうなんですよね。
そうなんですよ。で、
そうなんですよ。
はい。で、私も現場で、なんでこんなにこう、介護現場のこう、接遇を、まあ見てたらそう思うわけですよ。怒られやすい職員さんがいて、怒られにくい職員さんがいて、いや、あれは怒られることやってるから怒られてはんやんなって思うんですけど、じゃあそれをどう伝えるか。例えば指導職の方も、それに気づいてる方いっぱいいらっしゃるんですよね。でもそれをどう伝えるかってなった時に、法人としての基準がなかったら、指導職さんとその介護職さんの個人の価値観同士の話になってしまうんですよ。
そうですね。
そうすると、個人同士の価値観なんて違って当たり前だし、どれも言い悪いないんですよね。
はい。
個人レベルになると。どれも尊重されるべきなのに、その考え方おかしいですよね、とか。その見方違いますよねっていう話になっていってしまって、そうなると結局絶対混ざり合わないんですよね。
基準にね。
はい。で、うまくいかなくて、どっちもなんか嫌な気持ちになって終わる。
確かに。
で、言う側もなんか個人の価値観を、に踏み込むみたいで、どう言っていいかわからないし、言いにくい。で、あれば、もう法人で決まってしまってたら、もうそういう場合でも、あなたの価値観はそういう価値観なんですよねって、個人の価値観としては全くそのまま変える必要ないですよ。ただ、ここの法人の介護職として、お仕事している時間は、法人がこういう価値観を打ち立ててるので、その価値観に沿った言動を選びましょう。そうなると、今の場面では、こういう言葉とこういう動きになりますよねっていうところで指導していきやすくなるっていう感じですね。
なるほど、ね。伝え方難しくてね、やっぱりその
そうですよ、ね、
なんかあまりやるとね、うん、私ばっかり怒られて、あの人の悲喜してるみたいな。
そうですね。そうですね。ね、本当に個人同士の話みたいになっていっちゃいますもんね。
あとお聞きしたかったのが、はい、声のね、はい、トーンがね、はい、僕的にはそんなにささやくぐらいでも通じる時があるので、
はい、
何誰誰さーみたいな感じとか、はい、甲高い声とかやっちゃうとうるさいじゃないですか。
はい、
逆にそれでイライラして利用者さん切れられたりするケースとかあると思うんですけど、
はい、
それは志麻さん的にはどう捉えられてるのかなっていう。
まさにあると思っていて、まあ、ご提案する中に声のことも触れてるんですけども、
はい、
よく言われる高齢者の方って高い音聞き取りにくくなるよねっていうのもありますよね。
ですよね。
で、こう声張ったり、はい、こっちが気持ち焦ってたりすると、基本だんだん声って高くなりやすいそうです、人間。
ね、
なので、
余計聞こえん、まあ、そういう、
ね、そうです、そうです。で、余計お互い通じないっていうことになってしまったり、で、声も。
顔見たら怒ってはるわ、みたいな。
そうなんです。機嫌悪いわ、みたいになってしまって、いや、そうじゃなくってっていうところだったりするんですけど、はいはい、なので、声の大きさもすごく重要な、まあ、こういう結果に声の大きさ間違ったらこうなるよっていうところも、それは研修だったりがいいと思うんですけど、共有していったりする中で、こう選べるように。で、自分の声って本当に難しいんで、自分で自分の声調整するってなかなかできないんですよね。もうマニアックにやり続けてたらもちろんできるようになるんですけど、最初のうちは難しいんで、やっぱりお互い声をかける。で、声をかけるべき、例えば、立場にいる方がちゃんと声をかける。で、声をかけられた方は他人から聞こえてる声っていうのがやっぱり周りの方に聞こえている声の状態なんで、それを素直に聞き入れて調整する。まあそういうのをもう基準の中に盛り込むっていうのをお勧めしていて、なので、声の先ほどのよく怒られてしまう介護職と、あんまり怒られない介護職、同じご利用者に。声もすごい大きかったんですよね。耳元で、何々さん、はい。何々さん、歯磨きすんで、みたいな。でもその方めっちゃ小さい声でも聞こえるし、は
い、
もともとその方も静かなトーンで話される方なんで、はい、多分ワーワーした声お好きじゃないんですよね。で、はいはいはい、なんならもうコショコショ声ぐらいなので、はいはい、何々さん、ちょっと歯磨きさせてもらいますねって言うと、ずっと怒りはらへんのんです。
はいはい、ですよね。
はい。っていうところらへんを、はいはい、その、個人攻撃になるのを避けるのは、まず最初に、例えば部署とか、ミーティングとかで、ちょっとこのケース スについて見ていきましょうと、まあ、研修みたいな感じですよね。ミニ研修みたいな感じとかで、やっぱりやっていって、その中でも個人で調整は難しいので、サポートしていくと。実際に、今のもうちょっと声のトーン小さくしてみましょうかとか、今の声の大きさの半分で声かけてみてみましょうか、通じると思いますよとか、そういう感じの流れですね。
そう、うるさくてイラッとするっていうのはもちろんそうなんですけど、何よりも、なでなでさん、トイレ行きましたって言われたら、恥ずかしいじゃないですか。そんな、いやいや、
恥ずかしいですよね。
だけどやめて、みたいな。あれはもうほんま恥ずかしいと思う。嫌よ、ね。特に男性めっちゃ嫌やと思う。
あ、なるほど。
男性嫌ですよ。プライドであるし。
あ、そうか、そうですね。
僕は嫌やけど。
うん、
あんま男性、あれかな、
うんうん、いや、でもそうかもしれません。そこですよね。そうですね。
はい。切れる可能性は、僕やったら。
いや、ほんとそうです。でもそれがね、結構、本当に悪気なく、そういうもんだっていう、業界の流れもあったんですよね。もちろん私もそうしてました、過去の私は。大きい声であっちとこっちで。何々さんの排泄どうやったみたいな。便みたいな。なんで、それが、当たり前じゃなくない、はい、おかしくないっていうところを、はい、まあ、少数派でももっともっと気づけてる方もいらっしゃいますし、はい、気づいた方が全体としてどうやっていこうかなっていうふうに持っていく、はい、やっぱ気づきっていう段階からかなと思うんですよね。はい、あ、これまずいことなんやっていう、純粋にその段階からだったりするんで。
そうですね。
はい。
じゃあね、いろいろお聞きして、千葉さんに受け止めていただくと、結構今気持ちがだいぶ楽になるから。
本当ですか？
溜まってたものね。なんですけど、千葉さんにちょっとそういう基準作ってよとか、はい、なんかこうサポートしてよって思ったら、はい、どうしたらいいんですか？
ですね、はい、今私、まだホームページを持ってるわけでもないので、はい、唯一発信してる、はい、プラットフォームがインスタグラムなんですね。はいはい、はい。なので、はい、インスタグラムでメッセージいただくのが、はい、はい、今はルートになっております。
あ、なるほど。
はい。
また概要欄にインスタの QR とかまた入れておきますね。
ありがとうございます。
はい。いろいろお話聞かせていただいてありがとうございます。今後、柴さんがこういうことを広げていきたいなとか、こんな活動していきたいなっていうことがありましたら。
私もこう、はい、思いと今までの自分個人の経験の中だけでこういうお仕事をしたいっていうところで、本当ありがたいことに発信を始めた年からですね、ご一緒させていただいているクライアントさんが、本当にありがたいことにいてくださってるっていう状態で、まだ3年の経験になります。はい、でその中でも、クライアントさんとご一緒しながら、どういうサポートがもっと必要なんだろうかとか、私がどういう形でサポートして差し上げるのが一番、その皆さんが分かりやすい結果につながるんだろうかっていうところを見つけていきながらっていう段階ではあるので、はい、私がもっとサポート力ですね、私自身のサポートして差し上げれる力っていうのをもともとつけていきたい。まあ、その先に、少しでも多くの現場で、接遇いまいちだよね、あそこの施設って言われない施設っていうのを少しでも多くサポートしていけたらいいなっていうふうに思っています。はい。
ありがとうございます。
また、クストレス溜まったら聞いてください。
はい。ぜひ、いつでも、お待ちしております。
ね、なんか、どういうふうに考えていったらいいのかっていうのが、
そうです
ね。わかりました。ありがとうございます。
管理職って言えないんでね、なんかこう。
難しいんですよね。もちろん私、経験ないんで。
どうしようどうしようって、どうやって言おうとか、どうやったら気づいてくれるやろとか言って、で、地雷踏んじゃうみたいな。
そうですよね。
結構ある。
はい。
あるのでね、また教えていただけたらと思います。はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。今日は介護職員の接遇力アップのサポートをされている芝美幸さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか？この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。